morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
Today, I'd like to talk to you about God's plan for our redemption in the death and resurrection of Jesus Christ, and what that means for us moving forward in the freedom that that guarantees.
今日は、イエス・キリストの死と復活における私たちの贖いのための神様の計画と、それが保証する自由な中で前進するために私たちにとってそれが何を意味するのかについてお話ししたいと思います。
We'll look at two things. So first, what is God's plan and why? Second, what does this mean for us?
今日は二つのことに注目したいと思います。一つ目は神様の計画は何なのか、そしてそれはなぜなのか。二つ目は、それらの計画は私たちにとってどういう意味を持つのかということを見ていきたいと思います。
When you think of a hero or a savior, what comes to mind?
皆さんはヒーローや救世主と聞くと、一体どういうイメージが浮かぶでしょうか?
Do you see a strong, confident individual fighting against evil on behalf of the defenseless?
無防備な人々に代わって強く自信に満ちた人が悪と戦っているのを想像しますでしょうか?
Do you see someone charging into battle to establish peace in the lives of the people?
また人々の生活に平和をもたらすために誰かが戦いに介入しているのを想像しますでしょうか?
I feel that most of us think of someone similar at least when we hear the word hero.
少なくともヒーローという言葉を聞くと私たちのほとんどは似たような人のことを考えていると思います。
This kind of hero is looked up to, admired, sought after, and followed. Everyone wants to be with him, and everyone wants to be a part of what he's doing.
まあ、この種の英雄は尊敬され、称賛され、求められ、また慕われます。誰もがこの人と一緒にいたいと思います。誰もがこの人のしていることに参加したいと思います。
For those of us being saved,Jesus is this hero. He is our savior.
すでに救われている私たちにとってこのヒーローはイエス様です。彼が私たちの救い主です。
That being said, when we read Mark 8:31, does this sound like the resounding victory a hero is supposed to bring?
マルコの福音書8章31節を読むとき、ヒーローがもたらすはずの圧倒的な勝利のように聞こえますでしょうか?
Rejection by his people, being killed, leaving his followers. From the stories of heroes we know, this doesn't sound like victory at all.
人々に拒絶され、殺され、信者を取り残す私たちの知っているヒーローの物語からすると、この勝利はとんでもないですが、勝利ということはできません。
The people of Israel have been waiting for generations for the Savior that was promised to them by God and the prophets. They were waiting for God's kingdom to finally be established for all eternity.
イスラエルの民は何世代にもわたり、神様から預言者を通して約束された救い主を待ち望んでいました。彼らは神の御国が永遠に確立するのを待ち望んでいました。
That is exactly what Jesus declared in Mark 1:15, as we heard last week. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
先週のメッセージで聞いたように、まさしくこれはイエス様がマルコの福音書1章15節で宣言された言葉です。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。
After seeing so many miracles and signs and such wisdom and authority coming from Jesus, the disciples were sure that Jesus was the Messiah. Enough so that in chapter 8, verse 29, when he asked them who they say he is, Peter boldly says, You are the Christ.
イエス様はたくさんの奇跡や印、また知恵や権威がイエス様から来るのを見て、弟子たちはイエス様がメシアであると。確信しました。マルコの福音書8章29節にイエス様がではあなた方は私を誰だと言いますかと尋ねるとペテロは大胆に あなたこそキリストですと言いました。
It must have felt amazing to be able to say that with confidence.
ここまで自信を持っていることができて自分でも驚いたかもしれません。
So picture this. You've been following this amazing man, Jesus, who has shown you wisdom and power of the God of your ancestors.
想像してみてください。あなたはイエスという驚くべき人に従って歩んできました。彼はあなたの先祖の神の力と知恵を示してくれました。
Surely, he's going to bring prosperity and glory back to the chosen people of Israel and establish God's kingdom. It's so exciting to be a part of it.
確かに彼はイスラエルの民に繁栄と栄光を取り戻し、神の王国を確立するつもりです。この一部になれることはとても楽しみです。
Then he starts saying this.Okay guys, you need to know this. So here's the plan. This is how I'm going to build my kingdom. Step 1, I'm going to get rejected by the leaders of Israel. Step 2, I'm going to get killed. Step 3, I'm going to rise again in 3 days.
ところが彼はこう言います。みんな聞いてみて、これがこの計画だよ。このようにして私の服を作るからよく聞いといてね。1つ、私はイスラエルの指導者によって拒絶される。2つ、私は殺される。3つ、私は3日後によみがえる。
What? That's your plan? How are you going to establish this kingdom you've been talking about by dying? Where is the glorious triumph over the enemy?
ちょっと待ってください。これがあなたの計画ですか?あなたが死んでしまってはどうやってこの王国を立て上げるのですか?私たちの敵に対する輝かしい勝利はどこにありますか?
So naturally, we might react like Peter. What are you saying, Jesus? Surely, you're the savior we've been waiting for. We should be gathering the people to you to break the yoke of the Romans and of any who oppress us so that God's people can thrive. I won't let them kill you.You can depend on me.
なので私たちも自然とペテロのように反応してしまうかもしれません。イエス様、あなたは何を言っているのですか？あなたは確かに私たちが待ち望んでいた救い主です。神の民が繁栄できるように、またローマ人や私たちを、抑圧する人の首輝きを壊すために、あなたのもとへ人々を集めるべきです。私は彼らにあなたを殺させません。どうぞ私を頼ってください。
Jesus' response is sharp. Get behind me, Satan. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.
ところがイエスは答えました。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。
Oof, right? Did he just call me Satan?
今、私のことをサタンって言いました。
As some of us have been studying on Wednesday nights, Jesus charges people not to tell others of his miracles, and even tells the disciples not to tell anyone he's the Christ.
イエスは人々に自分の奇跡を他の人に言わないように告げ、弟子たちに自分がキリストであると誰にも言わないようさえ言います。
He does this because this plan that we just laid out has been established since the beginning.
イエス様がこのようにされたのは、この計画は最初から確立されていたからです。
He is going to be rejected. He is going to be killed. And he is going to be raised on the third day. That's the plan.
彼は拒絶される。彼は殺される。彼は3日目に蘇る。これが計画です。
When Peter begins rebuking Jesus, he isn't just coming against Jesus.He's coming against the plan that God had laid out from the beginning, since before creation.
ペテロがイエス様に向かって叫んだ時、彼はただイエス様に反対しているのではありません。彼は創造の前から神が最初に立てられた計画に反対していることになるんです。
In hoping to build a worldly kingdom, Peter aligned himself with Satan. As Jesus would later say to Pilate in John 18:36,His kingdom is not of this world. If it were, his servants would have fought for him.
世俗的な王国を建てるためにペテロはサタンと調子を合わせたのです。後にヨハネの福音書18章36節でイエスがピラトに向かって言います。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら私のしもべたちが戦ったことでしょう。
So this is the plan that God has revealed to us. And in this, we find such hope that we couldn't have imagined otherwise. Even still, it does seem a bit strange to us, doesn't it?
これこそ神様は私たちに明らかにされた計画です。そしてこの計画には他の方法では想像もできなかったような希望があります。それでも私たちには少し奇妙に思えないでしょうか。
That God would come in human form to die, why is this good news?
神が人の形になられて死ぬ。これがなぜ良い知らせなのでしょうか。
This is good news because we were so puffed up in our own pride that we rejected the all-satisfying Father God just to end up wallowing in our own brokenness.
これは良い知らせです。なぜなら私たちは自分のプライドに夢中になり、満たしてくださる父なる神を拒絶して自分自身の秘密に溺れてしまうからです。
While we were still in that state, Jesus came to bring us home to pay the ransom of his children that we might be reconciled and lifted out of the death that we put ourselves in.
私たちがまだそのような状態にあるとき、イエス様は私たちを家に連れて帰り、私たちを死から解放するための代価を支払うために来られました。
For me personally, when I think about how the God of the universe, who sustains everything by the word of his power, came to rescue me, someone who has nothing to offer him, I'm just in awe.
個人的には全知全能でこの世のすべてを言葉による権威で治めておられる神様が何も与えることもできない私を救うためにこの世に来られたことを思うとき、その尊厳に打たれる気持ちでいっぱいになります。
But thanks to the faith that's been granted to me and the ransom paid by Jesus, the Son of God, I have hope in this life that I might enjoy fellowship with the loving God.
ですが感謝のことにイエス様が支払ってくださった代価によって私には信仰が与えられ人生を通して愛なる神様との交わりを楽しむことができるという希望が与えられました。
Romans 5:7-8 says this: For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would even dare to die. But God shows his love for us in that while we were still sinnersChrist died for us.
ローマ人への手紙5章7から8節にはこうあります。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうか。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
And for those of you who repent and believe that Jesus is all that he says he is, the sacrificial lamb, the Prince of Peace, the Savior of the world, then you have that hope.
誰でも悔い改め、イエスが誇られた子羊、平和の君、世界の救い主だと信じるのであれば、あなたはすでにその希望を持っています。
So now the next part. Living out this hope as we wait for his return.And make it all right.
それでは次のパートに行きたいと思います。イエス様が再び来られる日まで、この希望に沿って生きること。
After he rebukes Peter, Jesus then turns to the crowd and says this: If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it.
イエス様はペテロを叱責した後に群衆の方へ行き、こう言いました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。
1. What does he mean, take take up your cross.
一つ目、自分の十字架を追うとはどういう意味でしょう。
And two, how is our life saved and losing?
二つ目、失うのに救われるとはどういうものでしょう。
First, take up your cross. Here refers to one's willingness to accept opposition, shame, and death.
自分の十字架を追うというのは対立、恥、死を進んで受け入れるということを意味しています。
That's the image of the cross. That's what Jesus was subjected to for us.
これが十字架のイメージです。それこそがイエスが私たちの代わりに受けたものです。
And you might think, I don't want opposition. I don't want shame. I don't want death. But stay with me.
あなたはこのように考えるかもしれません。いや、対立は嫌だ。恥はいらない。死も望みません。でも、私と一緒にいてください。
Answering the second question might give us some clarity on the first. How is our life saved?
先ほどの二つ目の質問に答えることで、一つ目の答えが明確になるかもしれません。どうして命を失うのに救われるのか。
So Jesus tells us that saving our life ends in losing our life. And losing our life for His sake and the Gospels ends in saving our life.
イエス様はこう言います。自分の命を救うことは失うことに終わり。イエス様の福音のために命を失うことは命を救うことになる。
Save leads to lose. And lose leads to save. What does he mean?
救うことの結果は失うこと、失うことの結果は救うこと、イエス様は一体何を意味しているのでしょうか。
We have two different saves and two different loses here. Let's look at a verse in John.
ここでは2種類の救うと失うが出てきます。ヨハネ福音書を見てみましょう。
John 12:25. Whoever loves his life loses itAnd whoever hates his life in this world will keep it for eternal life.
ヨハネの福音書12章25節。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。
So, whoever seeks to give their life towards gaining acceptance, recognition, safety, comfort in this world won't gain eternal life.
なので、誰でもこの世における承認や安全、また安心などを得るために自分の命を捧げる人は、残念ながら永遠の命を得ることはできません。
But whoever accepts opposition, shame, and death in the name of Jesus Christ gains eternal life.
しかし誰でもイエスの名によって対立や恥、死を受け入れる人は永遠の命を得ることができます。
This is eternity that Jesus is talking about. Eternal death and eternal life.
この永遠こそイエス様が話しておられることです。永遠の死か永遠の命か。
When we deny ourselves and take up the cross, we put to death our old self that would deny Christ and our need for him.
私たちが自分自身を否定し、十字架を背負うとき、キリストの必要性を拒否するであろう過去の自分が死にます。
When we deny ourselves and take up the cross, we embrace opposition, shame and death, yes, but we also embrace the eternal life God promises.
私たちが自分自身を否定し、十字架を背負うとき、対立、恥、死を受け入れることになりますが、同時に神様が約束された永遠の命をも得ることができます。
What does this look like for followers of Christ?
このことは私たちクリスチャンにとってはどのように映りますでしょうか。
For many, it looked exactly the way it sounds, a death on a cross.
ある人にとっては言葉の通り十字架上の死です。
For many others, hardship, pain, and rejection.
またある人にとっては苦難や痛み、また拒絶。
For usIt could look like dying for Christ's sake.
私たちにとっては、キリストのために死ぬということかもしれません。
It could also look like making choices that lead to suffering.
また苦難の道を選ぶということかもしれません。
In order to live out the hope and love that has been shown to us by Christ, we may have to make some hard decisions.
イエス様が示してくださった希望と愛の道を歩む際に、時には難しい決断を迫られることがあります。
God may call us to reach people groups that are hostile to the gospel.
神様は私たちに敵対する者のために福音を届けるように言うかもしれません。
He may call us to live in a neighborhood that isn't safe so that we can share his love with those people.
神様は時に私たち安全ではない 地域に住むよう呼びかけ、私たちが神様の愛をそこに住む人々と共有できるように、するかもしれない。
Our families might reject us and Christ.
私たちの家族が、私自身イエス様を拒絶するかもしれません。
We may have to break family expectations that go against our faith in Christ.
私たちはキリストへの信仰に反対する家族の期待を、時には打ち破らなければならないかもしれません。
Our friends might not want to be around us anymore when they see how much we've changed.
私たちの友達は、私自身がどれだけ変わったかを見て、もう私の周りにはいたくないと、思ってしまうかもしれません。
We may have to wait for a long time for a believing spouse, or may even have to commit to a life of singleness, like Paul.
私たちは、信仰を持つ配偶者が与えられるのを、長時間待たなければならないかもしれません。もしくは、パウロのように、生涯を死んでいるという、決心をすることになるかもしれません。
We might have to do these things because being changed from the inside out naturally leads us to do crazy things for our God.
私たちは、例えばこのようなことを経験するかもしれません。なぜなら、神様によって変えられた私たちは、自然と神様のために、大胆な行動を取るようになるからです。
If we're constantly seeking our own comfort, acceptance, safety, or satisfaction, anything other than God, we really need to consider the eternal life that we reject in doing so.
もし私たちが常に自分自身の安全、安心、満足など、神様以外のものを求めるとき、それは永遠の命を拒否しているということに気づき、考え直さなければなりません。
Whose praise do you crave most? Whose praise do you fear to lose most? Is it God's?
あなたは誰の称賛を一番求めていますか？また誰の称賛を失うことを恐れていますか？それは神様のでしょうか？
Do you hope to save your reputation among your friends and family? Do you want to avoid the shame of being separated from everyone else?
あなたは、あなたの友人や家族の間であなたの評判を保ちたいと思いますか？
Most of us do, but God calls us to something greater.
ほとんどの人は、はいと答えるでしょう。しかし神様はもっと素晴らしいものを、私たちに準備してくださっています。
When you die, what will you give in exchange for your soul? For your soul will be lost apart from the saving grace of Jesus Christ.
あなたが死ぬとき、あなたはあなたの魂と引き換えに何を差し出しますか？あなたの魂はイエス・キリストの救いと恵みとは別に失われてしまいます。
Mark 8:36-37. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul?
マルコの福音書8:36-37。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。
God is more precious than anything we can get here on earth. And we can't pay for our soul.
神様はこの世で得られるどんなものよりも尊く、私たちの魂を買い戻すことはできません。
Psalm 49:7-8. Truly, no man can ransom another, or give to God the price of his life. For the ransom of their life is costly and can never suffice.
詩編49:7-8。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂のあがない代は高価であり、 永久に諦めなくてはならない。
But in verse 15, but God will ransom my soul from the power of Sheol, for He will receive me.
しかし、15節にこうあります。しかし、神は私の魂をのみの手から解放される。神が私を受け入れてくださるか。
We are called to a very difficult road in this life, but I promise you that this difficulty, this separation, this suffering is worth it. He is worthy of it.
私たちは人生の中で非常に困難な道を通ろうとしている、あるいは通っている最中かもしれません。ですが、この困難や苦しみはとっても価値のあるものです。
The joys of life in Christ and the true everlasting hope found in Christ outweighs any happiness you may experience without Him.
キリストにある人生の喜びと、キリストにある永遠の希望は、キリストなしで経験するどんな幸福よりも幸いなものです。
Here's some encouragement.
これからいくつか励ましの言葉を見ていきたいと思います。
Psalm 126:5-6. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them.
詩編 126:5 から涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。
And James 1:2 Consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of any kind.
ヤコブ1章2節私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと。
Pure joy. That is what it is to follow Christ, even in the pain.
この上もない喜び。これこそキリストに従う時の姿勢です。たとえ痛みの中にあったとしても。
In these hard times and the ones to come, remember this from Philippians 4:19 and 20.
このような困難の中にある時、またこれからやってくるであろう困難に対して、このフィリピ人への手紙4章19から20節の言葉を思い出してください。
And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be the glory forever and ever. Amen.
また私の神よ、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要すべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に見栄えがとこしえにありますように。アーメン。
And he has supplied so much through the family he's given us here at Mito Church. We're blessed to have each other.
神様はこのミト教会の家族を通してたくさんのものを与えてくださいました。お互いが与えられているのは何という祝福でしょうか。
So everyone, let's lose our lives and save them. All for the glory of the one who makes it all possible.
なので皆さん、自分自身の命を捨てて、それを救いましょう。すべてはすべてを可能にしてくださるお方であるイエス様のために。
Thank you.
ありがとうございます。感謝します。